Radio。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はワークバンドに出てみませんかです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、はい、ちょっと残念なお知らせということでまずは訃報からお伝えいたします。はい、元 JAL 会長の JA1AN 原正三さんが亡くなったそうです。去年91歳ということで、ね、もうかなりのご高齢
そうです ね、
はい、ハンフェアとかで、ね、思い消しても、まあ、かなり、歩くのもかなり、ね
はい、車椅子で乗られたりしてたりしました、
ね
ね、から
ね。いずれにしても、ね、ご冥福を、ね、お祈りしたいと思います。はいはい、どうもいろいろありがとうございました。はい、それからね、今日はね、茨城ハムの集いということでね、はい、はい、いつものことながらたくさんの方にね、ブースに寄っていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい。はい、それとね、まあ、お知らせなんですけども、はい、6月8日発売のハムワールドボリューム11に、はい、機能拡張のための PC 活用術の特集ということでね、6月8日にね、発売されてるんですけども、はい、実はエコリンクの仕組みと運用法ということでね、
はい、今更なんですが、
はい、リオさんがね、お書きになりましたということでね、はいはい、ぜひお手に取ってね、見てくださいという、はい、はい、宣伝ということで、はい、
宣伝ですね、ありがとうございます。はい、
その記事のね、最後の方にね、写真入りでね、番組のね、紹介もね、していただきました。どうもありがとうございました。
はい、ちょっとちっちゃいんですけどね、はい、紹介させていただいてます。
はい、皆さんまたね、本屋さんでね、手に取ってみてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
からね、これ海外の話なんですけども、6月の1日から3日なんですけどもね、ドイツのね、もう南の端っこなんですが、フリードリヒスハーフェンというところでね、はい、ドイツハムフェア、ハムレディオ2018というのがね、開催されました。はい、これノイエメッセというね、まあ、ニューメッセかな、はいはいはい、新しい日本一という、はい、まあ、そういう名前の会場なんですけども、本当に湖渡ったらね、もうスイスという、
いいところらしいですよ。
場所はいいところです、はいはい、というところでね、開催されました。実はね、これ、まあ、私のお友達でもあるんですけど、はい、JF1CXH でアメリカのゴールサインが KG6JAT の岡野さんがね、はい、行ってらっしゃいましたのでね、ちょっと簡単に、ね、ご紹介したいと思います。はい、岡野さん、まあ、実はディスター大好きでね、
あ、
はい、それがメインでね、行かれてたんで、まあ、他はあんまり、ね、見られなかったんでごめんとおっしゃってましたですけどもね、
はい、
ディスターの、ね、リフレクターですね、
はい、
いわゆるセミナーとかも、ね、やってたらしくてね、はい、そういう形らしいですわ。はい、まあ、先ほどその、ね、D スター DMR に関するね、まあ、ヨーロッパなんで、もうヨーロッパのね、すべてのコアメンバーが集結したという感じらしくてね、はい、まあ、そういうフォーラムにね、参加してね、いろんなことをね、見聞きされてたんですけども、ちょっとドイツ語なんでね、全く理解できず、ちょっとでした。
確かにね、
セミナー、ドイツ語だったんですね。
そう
です
ね。
あら。
はい、まあまあ、それはね、場所柄ね、まあ、日本であれば日本語ですからね、やっぱり。
そうです、そうです、そうです、そうですよね。
毎年じゃないんですけどね、このドイツのやつはね、なんかちょこちょこ行かれてるみたいで、今年もね、日本メーカーは、ね、ほとんど来てなかったような感じでした
ね。
そうなんですよ。ところがね、JAL がね、ブース出したんですよ。
は
い、写真見せていただきましたけどもね、はいはい、アメリカでもね、出てましたけども、やはり国際的な活動もね、されてるみたいなので、どんどん頑張ってほしいなと思いますね。はい、まあ、そんな感じの、ね、レポートいただきましたんでね、
はい、
こういう話はね、また岡野さんね、フェイスブックにも出てますんで、お友達の方でつながってる方
に、ね、ぜひお話をお伺いしたいですね。
ね、
そうですね、うん、はい、今度呼んでいきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、実は岡野さんね、私と一緒にね、FCC の試験を受けましてね、コールサインがね、当年なんですよ。
そういうことね。
あ、なるほどね。
元のコールサインがね、KG6JU なんですよね。彼は T なんですよ。
あ、なるほど。
うん、はい、2人並んでね、はい、合格しました。
はい、は
い、すいません、いろんな話入りましたけど、
はい、
そういうことでございました。はい、まあ、世界にも、ね、いろいろと目を向けるとちょっと違った、ね、はい、ところが見えてくるというのが面白いですね。はい、まあ、そういうことで、はい、ね、今日は、ね、このところ、ね、夏のコンディションになってにぎやかになってきましたね。特にワークバンド、はい、これを、ね、取り上げてみたいと思いますので、ね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と
陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、ワークバンドの特集ということなんですけども、はい、どうもこの時期ね、ワークバンドを話題にしたくなるようでね、はい、実はと2015年から、はい、3年前の5月にもね、ワークバンドの特集
喋ってますよね。
喋ってますよね。はい、うん、やっぱり なんかね、普通の、14、21とかとね、ちょっと違ったところあるんですよね。なんか周波数としたらね、その真ん中にあるんで、うん、別にそんなにいいと思うんですけども、うん、はい、なんか違うんですね。
そうなんです、なんか違うんですよ。特にあの、ね、例えばあの周波数のキレもね、18メガ 18.068 からでしょ。なんかそういう中途半端な感じが、ちょっとこう特殊な感じがしてね、面白いですよね。
あの、まあバンドアーバーも狭いですけどね、100キロぐらいかな。
そうなんですね、
あの10メガなんてもっと狭いですから、
はい、
そうですね、
はい、で、あのということでね、まあ、まあワークワークと言ってますけどね、ワークバンドこれなんやねんと、
うん、まあそっからですよね。
ということでね、はい、ワークなんで仕事すんかいということで、ちょっとあの綴りが違うんですよね。
そうなんです、
はい、ワークと言ってますけども、WARC ということでね、これね、ザ・ワールド・レディオ・アドミニストレイティブ・レディオ・コンファレンス、はい、世界無線行政会議というね、この WARC、はい、この略なんですよね、はいはい、これ実はあの ITU がね、4、5年に1回世界の電波監督官庁を集めましてね、電波行政を、ね、検討する会議なんですよ。あの、はい、例えば周波数を、ね、はい、決めたりね、このワークバンドとよく言ってますけど、18、24かな、はい、これが、ね、あの決まったり、から例の下の方の135キロとかね、はい、そういうところをね、あの例えばアマチュアに割り当てるとか、ね、はい、そういうところを大きく決める会議ですね。うん、で実はね、あの現在の名称はね、もう変更されてましてね、はい、行政というのが抜けてるんですよ、はい、ザ・ワールド・ラディオ・コミュニケーション・カンファレンスということで、はい、世界無線通信会議、はい、ということでね、あの、まあ、ちょっと行政の一文字が取れてるんですけども、まあ、あのやってることは一緒です。はい、
そうですね。
はい、あの、はい、もう全世界のもう周波数の割り当てが一応メインかな、やっぱり割り当てしたらね。
いろんなあとね、いろんなプロトコルの話とか、そういう話をするんですよね。
そうそうそうそう。まあ、そういうところが非常に重要な、あの世界でも、ね、はい、重要な会議の一つですよね。
はい
はい、ということでね、で、まあ、ワークというのが、ね、まあ、そういう、まあ、会議の名前ということでね、まあ、お分かりになったと思うんですけども、ただ僕ら言ってるのはワークバンド、はいはい、これなんやねんということなんですけどね、これちょっともうだいぶ前になるんですが、1979年になるんですね、はい、もうほぼ40年近く前、
そんななるんですね、うん、
でこの時に開催されました、ね、会議でアマチュア無線に10メガ、18メガ、24メガを割り当てというのが決まったんですね、
はい、決まったんですね、うん、
まあ、それがあのきっかけで、ね、ワークバンドと呼ばれてます、はい、WERC であの名称が、ね、WRC に変わっても、まあ、ワークバンドというと、
そうですね、うん、変わってない、
う
ん、
もうこれ変えると、ね、
ややこしい、
ややこしくな、はい、はい、ということですね、はい、であの無線機とかでね、まあ、昔の無線機は14、20、1128とかね、まあ、元々の周波数があって、はい、でこの周波数が入っているとね、インクルーディングワークバンドとね、はい、まあ、あの宣伝に入ったという、まあ、当時ね、はい、まあ、今はもうほとんど当たり前
です、当たり前ですけど、はい、中古で古いやつにはね、
入らないやつがありますよね。
そうなんですよ。
ただこれ世界中でね、共通に使われてるんで、
そうですよね、
はい、分かりやすいです。
そうですよね、はいはい、というふうな話ですね。でじゃあさてさて、あのママジャバンドの割り当ての話なんですけど、はい、これあの1979年にね、これ世界で決まったと言っても、でその国でそのバンドを、アマチュアに開放するかどうかはもうその国の行政次第、
そうです、ね、
ということになってきますんでね、うん、はい、でまずワークバンド の, あの、まあ、今までの経緯をお話ししますと、まず先ほどのワークバンド1979年にね、18、24が、はい、世界的に決められたというのが、うん、あの受けましてね、日本ではですね1982年に、はい、10メガから1989年、はい、ちょっと遅れましたけどね、18メガ、24メガ、はい、そこが解放されたと、まあ、というかあのアマチュアバンドに割り当てられたということでね、うん、 まあ、多分あの他の、ね、無線局もありますんで、そこら辺 の免許関係とかね、そういうのを
う、ね、
はい、片付けないといけないと思います。
調整したんでしょうね。
そうですよね、はい、あのすぐにパッと出てもいいよというわけには
いかないですね。
やっぱり、ね、いけない、あの免許上いかない感じですね、うん。それからあの先ほど、まあ、135言いましたが、139kHz ですね、はい、これ2007年に、ね、139kHz が追加されました。から2012年に479kHz が追加されました、うん。それから次に最後に、ね、2015年、これあの 5MHz の追加ということで、ね、はい、これも非常に皆さん、待ちに待ってるのはあるんですけれども、日本ではまだまだということでね。
そうですね。
はい、あのアメリカではね、あの 5MHz 帯というよりもあの、何パかの周波数決まってるんですよね、
スポットですね、
うん、スポットなんですよね、うん。
でヨーロッパの方も結構割当てが進んでるん
ですね。そうですね、はい。で5メガ言うとね、まあ、標準電波も5メガありましたし、あのワークの10メガのところも、ね、標準電波ありましたし、はい、まあ、ありますけどね、今もね、あのちょっとだいぶ様式変わりましたけど、ね、はいはい、まあ、そういうのがあって、結構よく当然は飛ぶところ、
はい、
はい、そんな感じなんですよね。
そうですね、
はい。でまあ、そういう感じでね、今のワークバンドの割合って、まあ、5メガ除くと、もうね、中波とか、これ、超波かな、139キロになると、うん、そういうところに、ね、伸びてきたのは、非常に嬉しいことですよね。
はい
はい、日本でも、ね、あの特に 5MHz が、ね、
欲しいですね、ここね。
これからしばらくローバンドなんでね、
そうですよね、
ぜひ欲しいですね。
そうなんですよ。先ほどの、ワークですね、 WRC、 これでは、ね、その他のバンドについても、ね、割り当てとか、ね、まあ、逆に削減等々、ね、
はい、
議論されているということ。やっぱりあのトレードオフ、当然ね、皆さん、
はい、ありますね、
あのまあ、お仕事に使う電波もありますし ね、まあ、我々も、うん、あのアマチュアに使う電波もあります
ので、特にハイバンド SHF、UHF
の
方が、ね、
ね、
いろいろ議論されてます。
そうですよね、はいはい。であの ITU からね、あの、まああのまあ、ご本尊といいますか、
はい、
大元の ITU からね、WRC ワークの、ね、最初報告書が、ね、PDF 版だと、ね、無料で、ね、公開されてますので、ね、はい、ぜひご参考にしてください、
はい、
ということですね、はい。であのワークバンドは具体的には、ね、周波数どこなんかということで、ね、
はいはい、
先ほど あのディレクターも言いましたけど、結構中途半端な周波数言うと怒られますけども、
ね、そうですよね、
そうなんですよね。で10メガ帯、これはあの10メガ の、 あの、JJY とかからちょっと上ですね、
はい、
10.100kHz、 あ、メガヘルツ、から10.150、メガヘルツ、幅50kHz、
はい、
なんで、これあの CW とか、ね、データ専用より筐体機のみ、
は
い、ということでね、はい、あの音声 SSB ダメということ
で、ね、
はい、まあ、1.8 か 1.9、まあ、そことよく似た感じ
です。そうですね、
はい。から18メガ帯、これは 18.168MHz から
18.168 からですね。
そうですね、18.068MHz から 18.168MHz、
はいはい、
これ幅 100kHz、
はい、
ということで、まあ、あのここは、ね、CW データ SSB も出れるということで、ね、はい、出れます。はい、から 24MHz 24.890 から 24.990MHz、
はい、
これも 100kHz、
ほぼ25ですね、
うん、そうですね、はい、ほぼ25ですよね、ほとんどに、はい、上にへばりついてますね、
はい
はい、まあ、そんなところの周波数が出るということで、あの BCL やってる方は、ね、よくこれ聞いてよく分かると思うので、10メガ、18、20いったら、ね、すぐ横に、ね、もう放送局びっしりと詰まってる、
そうですね、
バンドがあるんですよ、
はい
はい、まあ、そういうところなんでね、結局短波放送の、ね、周波数に近いというところ、まあ、逆に言えばよく飛ぶと飛ぶから、まあ、タンパク質に使ってるんですけど、
はい
はい、まあ、そういうところがあの近いということで、ね、あの BCL の方は、ね、ご存知と思うんですけど、あの31メーターバンドといってね、
はい、
9メガ帯から16メーターバンド、これ17メガ帯ですね、はい、から15メーターバンド、これは 18.9 あたりの、はい、まあ、
ちょっと
上、アマチュアのちょっと上、うん、から11メーターバンド、これ 24.5 メガ、
はい、
あたり25か26、うん、あ、24か26か、
はい、
うん、結構あのそういうところに近いところなんで、まあ、飛ぶと
飛びますよね、
はい、うん、そうなんですよ、はい、ということでね、まあ、ちょっと、あとは後半の方で、
はい、
いろんなお話ちょっと進めていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の寄せ家庭講習会の開催場所をお知らせいたします。どの講習会も応募の締め切りは開催日の1週間前となっておりますので、ご注意ください。また、定員になり次第、ね、締め切りますので、ね、お早めにお申し込みください。 7月から9月に開催される講習会についてお知らせいたします。具体的な日程と開催場所、これにつきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。まず最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。東北エリア、岩手県盛岡市、宮城県仙台市、関東エリア、東京都西東京市、東京都立川市、東京都足立区、茨城県取手市、茨城県土浦市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、信越エリア、長野県松本市、長野県長野市、新潟県新潟市、北陸エリア、石川県金沢市、福井県福井市、東海エリア、岐阜県多治見市、三重県桑名市、愛知県豊橋市、愛知県名古屋市、静岡県三島市、近畿エリア、大阪府堺市、大阪府大阪市、京都府京都市、和歌山県和歌山市、滋賀県米原市、中国エリア、山口県下関市、岡山県岡山市。次に第3級のアマチュア無線技師短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。東北エリア、宮城県仙台市、関東エリア、東京都西東京市、千葉県千葉市、信越エリア、新潟県新潟市、北陸エリア、石川県金沢市、東海エリア、愛知県名古屋市、近畿エリア、大阪府堺市。次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師の標準コースです。関東エリア、千葉県千葉市、群馬県前橋市、信越エリア、長野県長野市、北陸エリア、石川県金沢市、東海エリア、三重県桑名市、静岡県三島市、静岡県静岡市、愛知県名古屋市、近畿エリア、大阪府堺市、兵庫県神戸市、京都府京都市、大阪府大阪市、中国エリア、広島県広島市。次に第2級陸上特殊無線技師の標準コースです。東北エリア、宮城県仙台市、信越エリア、新潟県新潟市、北陸エリア、石川県金沢市、東海エリア、静岡県静岡市、愛知県名古屋市、中国エリア、広島県広島市。各講習会の具体的な日程と開催場所、これにつきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からのお知らせでした。
JI1MSG 和田です。一山頑張るぞ、ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、ワークバンドについてなんですけどもね、まあ、先ほどディレクターもおっしゃってたけど、あのなんか違うのよねというのがなんかね、14、まあ、これ18、24なんで、うん、14、21、28の間にあるんでね、うん、何がちゃうのという感じ、うん、でもなんか違うんですよね、
はい、
うん、不思議なんで、
ね、ディレクターは少し空いてるんだと思うんだよね
それはありますねあのディレクター18名が大好き、
はいはい、
ということですよね、はいはい、でそういうのでね、あの意外によく飛ぶという印象がね、ワークバンドに
ありますね、
実はあるんですよね、は
い、飛びますよ、
うん、ありますよね、うん、であの昨今ね、この1週間2週間なんですけど、はい、14と18がめっちゃ開けしてるんですよ、
はいはい、
うん、で逆に言えば、あ逆にね、18がよく開けて14があんまりという時もある感じで、
時もありますけどね、
うん、まあ、だからまあ 14, じゃあ 14, と14、18、うん、から、まあ、それを なんか飛んで、あの、はい、あ6メーターというのが
そうですね、
21、24、28があんまりよくないですね、
よくないですね、
はい、でまあ、そういうバンドなんですけれども、はい、あのこのワークバンドというのは、ね、結構あのコンテストとかは、ね、バンドでこのバンドで行われないんですよ、はい、やっぱり14、21、28の、まあ、この、
そうですね、
3.5 の倍数というタイプの周波数がやっぱりメインになっているとかね、はい、それから、まあ、アメリカとかでは結構安定なんですけど、日本ってちょっとあまり、ね、マルチバンドでワーク入ったらちょっと少ない感じがあるんで ね、 でね、やっぱり出られてる方が少ない、
国産品にほとんどないのでね、
う
ん、
そうなんですよね、
少ないです、はい、
まあまあそんな感じもあるんで、まあ逆にライバルが少ない
と、そういうことだと思います、
出た方がいいかな、
はい
はい、まあ、そういうのがありますね、
はい、
で、あと、あ、ほんで、ちょっと今から10名が18、24の、まあ、ちょっと、まあ、性質というか、は
い、
ちょっとなんか違いを
特徴というんでしょうかね、
ね、はい、ちょっと考えてみたいなと。で、10名がこれあの標準電波に近いということはね、常に安定して電波が飛ぶ、うん、という感じですね、
はい、
うん、で10メガであの、JT 系やってる方はご存知と思うんですが、ウィスパーという、
はい、
あのまあ、あの通信という意味でちょっと、ね、普通のアマチュアの更新とは違うんですけども、まあ、ビーコンですね、まあ、自分の、ね、そう自分の電波がどこまで飛んでるのかなというのを、まあ、世界中の人が聞いてるんで、ね、はい、そういうのであの通信をするというのがあるんですけども、それが、ね、結構10メガというのはね、よく出てはるし、はい、すごくよく聞こえるんですよ、
はい、
うん、の面白いバンドですね、
はい、
からあの、まあ、これ電信と強データの通信ということで、リティ、PSKJT、そういう、まあ、あの専用のバンドで、ね、
はい、
電話映像を出せないという、
はい、
そういうところがありますね、はい、から昼間はやっぱ国内が安定して、これ斜めがちょっと似てるんかな、
そうですね、
ね、
う
ん、で、まあ、そういう意味であの QRP でも楽しめるという感じ、はい、からあのから海外 DX との、ね、更新が結構できるということで、
ね、最近特にいいですね、
いいですね、
はい、
ローバンドが、ね、いいんでね、はいはい、それから、まあ、今度はちょっとデメリットなんですけども、ね、波長が30メートルありますんで、
はい、
アンテナとしては結構でかいと、
でかいですね、
はい、まあ、7メートルはちょっと短いですけどもね、はいはい、まあ、ヤギとしては2エレ程度までができるかなと、3エレはちょっともう
あんまり見ないですね、一般的なのは2エレぐらい、
そうですね、
はい、
はい、からこのバンドは、ね、あの14メガと一緒で2ヤマ以上ということになりますので、ね、
はい、
10メガ14は2ヤマ以上ということです、ね、
はい
はい、次に18メガということでね、はい、これ、まあ、どっちかというと14メガに近い感じ、まあ、先ほども FT8 の話で、ね、うん、14、18が結構開けるというのは、まあ、同時に開けることは結構多いですよね、
そうですね、最近はちょっと18が弱い感じがしますけどね、う
ん、はい、はい、まあ、比較的よく飛ぶんで、特に海外 DX、ね、はい、これよく聞こえますという感じですね、はい、であと、まあ、21メガもそうなんですけど、昼間イスポが出るとね、うん、国内がバンバン聞こえるという、
そうですね、国内競争がよくできる、はい、や
ったりですね、
だからまあ14と21の、まあ、同じ
いいとこ取りの感じ、
いいとこ取り、うん、そんな感じがありますね、うん、はい、から DX ペンションでもね、結構このバンドよく出ていらっしゃるんですね、18メガ、はい、
意外とライバル少ないので CW とかで一発で撮ってもらえますね、
バッチリと、はい、いうことですよね、
はい
はい、からあの波長がね、まあ、14メガより短いし、まあ、21メガに比べてちょっと長いんですけども、うん、割と比較的短いんで、あのビームアンテナもねもう視野に入ってる、まあ、14メガが大体、ビームのね、
そうですね、
まあまあ、7もないことはないですけど、まあ、14以上というのが結構ビーム多いんでね、18にビームが入るとありますよね、
はい、
からこれライセンスなんですけども、これちょっと申し訳ない、ね、3ヤマ以上ということで、ね、
はい、
はい、1ヤマ、2ヤマ、3ヤマが使えるというところでございます、はい、そうですね、から今のワークのね、いわゆる HF のハイバンドの24メガですけども、
はい、
あのこれあのどっちかというと21よりも28に近い感じかな、飛び方として、
そうですね、
はい、
うん、
はい、で一旦ねあのオープンするとね、ローパワーでもね、もうジャカスカ飛ぶという、
はい、
まあ、28ってよく似た
感じ
が
します
ね、
なかなか開けないんですね、はい、これが、
そうなんですよね、これがね、で特に最近はもうそんな、開けるのがもうなかなか難しい
という、そうですね、
はい、で、まあ、他のバンドに比べると、やっぱり曲数が少ないというところはあるみたいですね、
ありますね、
24がね、
あの、うん、他のワークに比べても少ない感じがします
ね、はい、まあ、やっぱり18が結構、皆さん多いですね。
うん、
うん、でまあ、先ほどリオさんもおっしゃいましたけどね、なかなか開けないです、最近。
そう、
うん、
そ
う、うん、ということで、
ね、ちょっ
と
残念ですね。
あの開けるとね、あの先の28と、ね、よく似てるんで、ええ、うん、バンバン入ってくるんです
けど、ね、ヨーロッパとか楽に更新できる
んです
け
どね。
で24メガの、ね、ライセンスに関しましては資格の制限ありませんので、はい、4アマ以上、ね、3アマ、2アマ以上、全ての方が、ね、
出られます
ので、
ね、
はい、はい、まあ、そんな感じですね。はい、ということでね、でワークバンドでね、電波を出すために必要なものは何でしょうかということでね、はい、無線機、まあ、これは当然言いますけれども、はい、現時点でね、市販されてる HF 機はね、ほぼ全てワークバンド対応になってますので、ね、
これは
まず大丈夫ですね、
はい、大丈夫です、
はい、で古いリグ、どうしてもね、あの古いリグ、ね、あるという方、やっぱりたまにね、ワークバンド入ってないというのがね、
ありますね、
入ってないというのがある感じですね、はい、はい、 からのアンテナなんですけれども、これ国産のアンテナとね、まあ、あの前半でも言いましたけど、ワークバンド、も入って普通の14、21、28も入る、まあ、クラシックバンドって言ったらいいですかね、はい、両方出れるマルチバンドアンテナは少ないですね。
少ないですね。
あのワークバンド専用のあのヤギとかありますけどね。
そうですね、あります。
ロータリーダイポールとかあります
けどね。
ちょっとそういうのがちょっと残念かなと、うん、で結構海外製にはねワークバンド入ったものが多いですよね。
あります
ね、はい。まあ、その代わりちょっと値段がお高い
と。そうですね。
ありますね。うん。うん、
やっぱりそのね、14、21、28はあの、まあ、周波数がね、まあ、要するに 3.5 の倍数なんで、
ええ、
設計は割としやすいんですけども、はい、あの10、18、24になるともう周波数がはっきり言って中途半端なんで、
ええ、
3.5 の倍数
が、ね、ま
あ、全くなって
設計もあるし、あと14とか近いとかね、
は
い、21とか近いとか、そういうのも難しいんだと思います。
やっぱりあの設計が難しいというところになるんですよね。だからあの、まあ、結構アメリカ製の、ね、あのアンテナではもうほんまマルチエレメントというんですかね、はい、もうなんていうかもう魚の骨いっぱいいるという
ありますね。
ああいうのありますけれども、ね、はい、あれはもう本当オールバンド、はい、きます。まあ、その代わり、ね、お値段がだからワークバンドと普通のクラシックバンドとか、まあ、別になってる感じがありますけど、
ね、ありますね、
はい、うん、一緒ですよね。だからまあそういう意味ではやっぱり自作がいいかなと、
うん、
なかなか難しいですけどね、
はい、
はい、ということですね、はい、まあ、そういうのであの、まあ、無線機とアンテナがあればとにかく出れるということでね、はい、からそんなワークバンドなんですけれどもね、まあ、メジャーなコンテストには、ね、使われていないということ
が、ね、
まあ、ちょっと残念なことは残念ですけどね、
うん、多分国際間で免許されてる、うん、されてないってい う, こう時期が、ね、ありましたからね、不均衡もあるので使ってないんだと思います ね、
はい、そうですね、はい、それからいわゆる、WAC とか DXCC とかね、はい、こういうもの、これはファイブバンド WAC とかファイブバンド DXCC、ファイブバンド WAS とかなんです、はい、こういうの WAC バンドは、ね、含まれてないということ
で ね、
はい、はい、ちょっと、まあ、
そ残念ですけどね、
ということからね、ちょっとマイナーなイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、逆に14、21に比べてね、競争相手が少ないという、
はい、
こういう利点があるということ。
そうです、
はい、はい、DX ステーションでも競争しやすいと、
そうですね、
いうことですね。あの、そんなわけで、ね、まず聞いてみることからね、するのはね、いかがでしょうか。あの、今の無線機、まあ、大体入ってるし、
はい、
受信するだけだったらね、あの、別に14、21、28のアンテナで全然問題な
く聞こえます、
ね、確かに、
ね、ちょっと送信するとね、多分ファイナルに至りますんで
それはやめてましょう、はい、終わります、
はい、ということです、はい、ありがとうございます。
皆さんこんにちは、 JA2α-X-ray ブラボー静岡が来ました。ハムフェアで今楽しんでおります。いろいろと あって楽しんでおります。ハムのラジオ、
はい、ということでね、今日は、ね、お便りを、ね、はい、紹介したいと思います。まず一つ目のお便りです。GR2SWM 吉田さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
6メーター真っ盛りですがということでね、はい、はい、6メーター真っ盛りの季節になりました。真っ盛りといってもなかなか過去のコンディションを知っている方にとっては近年はなかなか物足りない感もあるのではないでしょうか、
そうですね、
はい、当局開局の当時8エリアだそうなんですけどね、はい、8エリアではビームアンテナの南方向を固定のままで全国を網羅できましたので大変便利でした。
そうですね、
そうですね、8から見ると
そうですね、はい、一方向です
ね、6から見れば北方向ということで、現在2エリアに QS はしてコンディション確認用に GP、QSO 用にビームアンテナのコンディションに合わせてローデータで回してしまっています。9、0エリア方面の QS は8エリア時代はお盆頃に発生する日本海ダクト、はあ、今はダクトと言わないかなということですけど、
ね、言
いますよね、
言いますよ、あのダクトという言葉ありますんでね、はい、ほんまダクトという感じですからね、はい、あの夕方から夜にかけてイースポ以外の楽しみ方もできましたですね、はい、先日6メーターでイースポの時ワッチに専念していた時にあるエリアの方が、QSL カードはノー QSL でお願いしますと相手側に言われた途端、QSL カードを発行しないなら QS をどうやって証明するのとかというふうなお話をされてましたんでね、まああのまあ難しいですね
難しいですね、
うん、QSL カードはまあ一応、更新の、ね、証明になりますんでね、
はい、でも 法,、まあ、法律で決まってるわけでもなし、
うん、わけじゃないんですからね、はい
はい、だから、まあうん、まあ、本来はね QSL カードよろしく
ぐらいですよ、ね、
もし発行してたらくださいぐらいに言うべきなんですけど、ちょっとね、
うんうん、
残念、
まあ、ちょっと言い方ですよね、
残念な感じがしますよね、
はい、
はいはいはい、 まあ、やっぱり人との人との付き合いなんで ね,
そうですね、
まあ、言い方も考えたら、ね、いいかなと思います、
ね、
はい、まあ、そういうふうな、休想を、ね、聞かれていてね、ちょっと残念に思ったという話となりました。はい、はいはい、どうもありがとうございます。から次のお便りというかね、バリディーコールサインをね、
はい、
受け付けいただきました。
まだちょっと出してたんですけど、
はい、
はい、JR7LOS 鈴木さんからいただきました。
毎度です。
毎度です。はい、希望するコールサイン 8J7RLOS ということでね、
はい、
希望する理由ということでね、これ実はね、沖ノ鳥島から自分のコールサインでやりたいですということでね。
なるほど、
でも金銭的に無理だなということでね。
昔出ましたね、 7J1
7J1RL、
そうなんですよ、
はい、
うん、
ですよね、
はい、しかしあれ面白いね、 R をつけると LOS の前 R が RL なんですね。 8J7RL で OS と LOS と全部かけてるという、
はい、そうですね、
面白いバラエティですね。はい、はい、ということでね、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山と二山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 派で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。無料でね、ストアの方からダウンロードでできますので、ね、お聞き、
ね、
はい、ダウンロードください。はい、からジングルお便り募集しております。メールの場合はham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方に、ね、お送りください。またお便りだけの場合はハムのラジオのホームページの方からも投稿できますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 石原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。